本田健の人生相談ディアー健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、最近ね、健さんクラブハウスでいろんな方とコラボレーションされていて、
はい、
YouTube でもクラブハウスの可能性について健さん語っている動画も公開されていまして、
はい、
少し前にもうすでに配信されているんですけれども、改めて、そうですよね、この配信の時にはもう健さんは2ヶ月半ぐらいはクラブハウスかなり使われてきている状態なんですが
疲れても来てる感じもしますけど
ね実際に使ってきて、はい、どんな風に感じていますか？少し波っていうのはバーッと来た波っていうのはちょっと落ち着いては来てるんですかね、はい、
そうですね、僕の中では上手な距離を取ってるつもりなんですね。僕の友人の中では1日8時間以上クラブルームのどっかに入ってる人たちも結構いて、
8時間以上、
そう、ある程度ビジネスオーナーになって自由人だと結構ね、別にその普段やらなくちゃいけないことって意外となかったりとかして、で人の話を聞いたりとか、人にと話すのが好きな人たちがもともとセミナーとかやるわけだから、だからそういう意味ではその本当に危険なね、場所でもありますよね。
はいはい、だってクラブハウスで前健さんちょっとおっしゃってましたけど、クラブハウス離婚も気をつけなきゃねなんてお話ししてましたけれど、
はい、
家族がいる中でもクラブハウス集中しちゃったらちょっと何やってるのみたいな感じにもなりそうですよね
そうそうそう、一番大切な家族はリビングのほったらかして寝室でボソボソ喋ってたらね、なんか何やってることが、まあ、確かにクラブハウスって人とつながれるのはいいんですけど、大切な人をほったらかして全く新しい人たちとの出会いとかビジネス的なそういうのを求めてると結局何してるか分からなくなっちゃいますよね。
そうですね、私一回会ったのがたまたま入ったらばマイクを向けられたんですよね、ちょっと喋るような感じで、あっと思って、ちょうど子供が寝たところで、はい、あ、少しだったら話せますって言って子供起きないように部屋移動したらば、夫がすでにクラブハウスで話していてこれ音声が被っちゃうからちょっと私違う部屋行かなきゃみたいな感じで、
違うルームでね、ルームの家庭内クラブハウス別居ですね
そんな感じで、ああ大変大変みたいな感じでしたけれど、ね、そういうこともあり得るんですよね、一つ屋根の下で。
そうそう、だからすごい楽しい反面、そのなんて言うんでしょう、ある程度自分のその時間とかその決めとかないと、その人間ってやっぱインプットとアウトプットが両方いると思うんですけど、クラブハウスってこうアウトプットダダ漏れっていうかね、そういうところがありますよね。だからインプットする時間も、だからそのクラブハウス1時間話すんだったら1時間読書するぐらいのしとかないと、なんかね、僕はそういう意味ではなんかちょっと不健康な感じもします。
でも健さんだからそうなんじゃないですか。大体一般的にはまだまだクラブハウスって自分がインプット側の人の方が大半だと思うんですよね。
あ、まあそうですよね。そうそう、それは、うん、そういった意味ではそうだと思います。でも、インプットって言っても、そのずっと何かの人の話ばっかり聞いてて、で今度はだからアウトプットが少なくなっちゃうってことですよね。
そうですね、逆に考えたらそうですよね。
そうそう、そういう方はやっぱアウトプットをやるのが 大事だと思います。
でもどうでしょう、この音声だけっていうもののメリット、デメリットって考えたときに、健さんはどういう可能性とか魅力っていうのを感じられますか？
目っていうのはね、結構日常的に塞がってることが多いんですよ。その仕事してたらパソコンとか見たりとかしてますし、あるいはテレビを見てる時っていうのはそのずっとテレビの方を見てますよね。で YouTube も Netflix も基本的に画面見てないとダメだから他何もできないんですよ。運転することもできないし、ただ耳っていうのは塞がってても洗い物はできるし運転もできるし結構いろんなことができるんですよね。なので耳が開いてるっていうのを結構実はその初めてクラブハウスからその人は理解するようになったと思うんですけど、その音声メディアっていうのは結構ここからそういう意味ではその相手の耳を目指せっていうふうになるんじゃないかなと個人的には思います。
実は私はその大手のFM ラジオ局からはもうちょっと遠のいてしまってるので、実際のその現場の反応がどうかは分からないですけれど、はい、でもこれはある意味その音声メディアのこう本当にその世界をプロでやってきている人にとってもいい流れが来てるんじゃないかなって私個人的には思うんですよね。
そうですね、ただラジオ局で正社員で働いてる人にとっては結構脅威じゃないですかね。これはテレビ局に対する YouTube みたいなもんなので。
そうですね、
だからそのラジオを聞いてくれる人たちは激減する可能性はありますよね。
ね、コンテンツによってはその、まあ、ライブ配信だけどそっちの方が魅力的だったらそっち行っちゃいますもんね。
そうなんですよ、別に音楽で聞きたいわけじゃないっていう人たちもいるんですよ。だから AM とバッティングする可能性がありますよね、 FM よりも。
ああ、そうですね、はいはい、喋りの方ですもんね基本は。
そうなんですよ、なのでその結構 YouTube とかいろんなものに取られてた時間がクラブハウスとか、あとはボイシーとかポッドキャストとか、まあ、そういった時間に取られるっていうか、そっちに移行する人たちも多いんじゃないかなと思いますね。
うん、はい、まあでもね、これからまた半年後がどういう状態かっていうのも今の現時点ではわからないから、そういう意味では楽しみですよね、この広がりがどういう形になる
か。そうですね、なんか新しいものっていう感じはしますよね。
はい、
はい、
それでは本田健の人生相談リア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディアー健、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。それではラジオネーム健さんです、質問お願いいたします。
学生の頃から疲れやすいのが続いていて、目立たないように生きてきましたが、最近どうやら人の話を聞いていると相談されていなくても悩みの部分に共感してしまって会話どころではなくなってしまって疲れ切ってしまうことに気づきました。家にも持ち帰ってしまう時もあるので、こう疲れないよう心の中で距離を置くにはどうしたらいいでしょうか。
はい、まずね、Kさんはこう普通の人よりも人の感情につながる才能があるんですよね。なので誰かと対峙した時にその人の問題とか悩みとか悲しみがどっと自分の方にやってくるんですよ。で、言ってみればそのパイプとパイプがつながってたら何もしなくても上から下に流れてくるみたいな、そんな感じでうおーみたいな、なんかそれまで自分気持ちよかったのになんか嫌な感じがするなと思ったら相手がすっきりしてるみたいな、そんなことないですか。
あります、はい、あります、
ね、なのでその角度がパイプの角度がね、こっちに流れてくるようになってるんですよ。だどっかでストップしとかないと人の悩みとかうんちがいっぱい流れてくるんです。
はい、
思い当たりとかあります？
あります、はい、
だからそのセパレーションしなくちゃ、分離をしなくちゃダメなんですね。なので今コロナで流行ってますけど、レストランにアクリル板が置いてあるの見たことあります？
はい、あります、
はい、だから人と話すときはイメージの中でアクリル板を置いて、相手のなんかエネルギーが来たらそれは全部落ちる。で、Kさんの場合はちょっと特殊で、また地下からのトンネルみたいな、なんか下水パイプみたいなのにつながってるから、イメージの中でね、締めてください、それを。
締める、
うん、相手との間に配管みたいなのがあるイメージして、これを締めてください。これだけで、ね、だいぶ変わります。
これは一日中やってた方がいいでしょうか。
気がついた時に。
気がついた時に、
うん、特になんか怒ってたり、なんかイライラしてたら、悩みを抱えてる人がいたら、もうこれ、イメージの中でやってください。そうするとね、だいぶ変わると思いますよ。
なるほど、うん、はい、
はい、でそして僕がよく使ってるアファメーションは、その相手に言わないんですよ、自分の頭の中でね、心の中で、あなたの問題はあなたの問題、私の問題は私の問題、これを正確に線を引きますって、あなたと私の間に境界線を引きますっていうのを心の中で僕は何回か唱えるようにしてます。
あなたと私の間に境界線を引きます。
そう、
はい、
でその相手から流れてくるものを取捨選択して受け取ることができるんですよ。例えば幸せなエネルギーとかそういうものをもらったっていいわけだし。
ああ、いいですね。
そうそうそうそう。で今僕は一生懸命そのなんか栄養を上げてるんですけどね。だから
ありがとうございます。
ホットスケイさんも気分が良くなってるんじゃないかと思うんですけど。
はい、
はい、表情が全然違いますもん。
ああ、そうですか。
はい、
すごいもらってます、いただいてます。
だからね、幸せな感じがいっぱい流れていったらこういう気分になるんですよ。
あったかいですね。
ね、面白いのはズーム越しでもなんかこういい幸せなエネルギーが流れてくるとそれを感じるし、
あ、はい、
ね、相手が不幸だってイライラしてるとその人のエネルギーを受けるんですよ。
は
い、どう、実感できました？
実感できました。不思議ですね。
そうそう、だから水のね、浄水器みたいなイメージしてください。フィルターがあって、なんか悲しみとか悩みとかそういうものは全部それでろ過して、幸せな愛情とか友情だけ受け取るっていうのでもありなんですよ。
ああ、なるほど。周りにぐるっとこういう感じですか。
そうそうそう。で、それがネガティブに取ってたんです、情報をね。 でも周りからエネルギーを受け取る才能があるわけだから、
はい、
だから周りから悲しみの代わりに慈しみで、イライラの代わりにもっとあなたをよくできるっていう、そういう愛のエネルギーをもらえばいいんですよ。
ああ、もらいたいですね。
そうそうそう。
はい。
だいぶ気分変わったでしょ。
はい、だいぶ気分変わりました。
よかった、それ練習してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、それではラジオネーム、ケンさんです。質問をお願いいたします。
はい、ケンさん、まどかさん、本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。私は事業をやってるんですけれども、うん、家族サポートをちょっと最優先したいという思いから、約2年半前から事業を、まあ、セーブして、今セミリタイアに近い形で過ごしてます。で、まあ、来年春をめどにまた、事業の、方も、もう一度戻ろうとは思うんですけれども、ケンさん自身もお子様が小さい時に約4年間ほどセミリタイアをされてたということで、この期間の過ごし方っていうのを、どのようにしていったらいいのかっていうことを教えていただきたく、今回、質問させていただきました。
はい、多分2つあると思うんですよね。1つはすごく日常生活を楽しむってことなんですよ。
はい、
だからそのみんなでご飯一緒に作ったりだとか、その大体4歳5歳ぐらいになったら料理も手伝いになりますからね。その例えばそのセミリタイアする前っていうのは食事が5分でいいじゃないかみたいな気持ちだったんですけど、例えば4時間かけてご飯作るってことも一大プロジェクトになりますよね。
はい、
だからランチを食べた後ずっとディナーを作るみたいな、なんかその小麦粉からこねたりなんかいろいろやったりだとかって、結構時間かかるんですよ。
はい、
だからそういう日常のすごい些細な時間を楽しむっていうこともできますし、もう一つはやっぱり海外旅行とか、まあ、コロナが落ち着いたらできると思うんですけど、非日常的な空間を楽しむってことはお子さんが小さいうちはやりやすいですよね。
そうですね、はい、
はい、なのでその2つはね、僕はすごくお勧めしますね。で、お子さんがまあ6歳とか8歳とかぐらいからはできるだけ素晴らしい人、そのいろんな分野で活躍している人に合わせることをお勧めしますね。そうするとその人生のサンプルをたくさん見ることになりますから、
はい、
僕の周りでこう写真家、あるいはアーティスト、あるいは政治家とか教育者とか、いろんなまあノーベル賞級の人たちをまあ10歳ぐらいから合わせましたけど、それによって人間を見る目が超えてくるので、
はい、
もしそういうチャンスがあるとしたら、できるだけいろんな人たちに合わせていくっていうのはすごくいいと思います。
はい、
あと何かお聞きになりたいことありますか。
あとは逆にそのやっぱりビジネスの世界、まあ、事業は継続してるとはいえ、やっぱりこうメインから離れてしまってる、サポートの方についてる分、これじゃあやっぱり3年4年離れてしまうと、戻る時の怖さっていうのが正直あって、1年後って決めててもそのあたりが、セミリタイアって割り切ってもなかなかちょっとそこが戻る怖さが正直あるなっていうのもあって、
はい、
迷いがちょっと動かないといけないんじゃないか今っていう思いもちょっとあります。
はい、で面白いのはね、僕の知り合いでもそのお店をやってる人がいて、10店舗ぐらいまで行ったんですよ。
はい、
でもその後その事業ってやっぱりこう景気の波みたいなありますよね。
はい、
それで1店舗ずつ手放して最終的にまた1店舗になったんです、10年で。
はい、
最初の5年で一気に10店舗やって、そのうち1店舗ずつ閉店していって、で最終的にまた1店舗に戻ったんですよ。そうするといろいろやってたんだけど、10年で10個作ったけど結局1個になったから、だったらその1店舗だけをすごく大切にして、いいお店にして、働く時間は多分5分の1とか10分の1になれた可能性もあるんですよね。そういう意味で事業っていうのはずっとこういくもんではないんですよ。
はい、
だからひょっとして今すごい遠回りしてるような感じがするかもしれないけど、今拡大したら後でひどい目に遭うかもしれませんし、
はい、
そういった意味ではその自分がその何を大切にするのかって優先順位ですよね。
はい、
僕の場合は29から33、34まで4年間あんまり仕事しなかったから、まあすごいその実業の部分では収入が少なかったわけですよ。
はい、
でもその分たったね1年とか取り返すことができてるわけだから、だからあの時多分1億とか2億とか稼ぎっぱぐれたやつが、ね、今だったらちょっとで何か考えるだけですぐ取り返せるわけだから、
はい、
だからあの時はすごい焦ってましたけど、
はい、
その4年間5年間はね、今ね、じゃあ2億で買うかって言ったら、多分成功したケンさんだったら10年後、あるいは自分が60歳になって、はい、若い時の4年間を2億で買うかって言ったら買うと思いますよ。
はい、
どう思います？例えば何百億お金があったら、そのうち2億で若い頃の4年間家族の時間幸せな時間を2億で買いますかっていうふうに言われたら、もう速攻でイエスじゃないですか。
おっしゃる通りです。はい。
だから今は小さいから大きく感じるんですよ。でも自分が将来大きくなることを考えたら、今そのちょこちょこちょこちょこ仕事したって大したあれにはならないかもしれませんよ。
そうですね。もうそうやったら割り切って今の時間、家族との時間を、まあ、楽しもうかなと。で次に向けて準備したいなとは思ってます。
そうですね。家族と一緒にいたってね、頭湧いてますから、いろいろ考えることできますしね。
はい、
はい、ぜひ楽しんでください。
どうもありがとうございました。
は
い、
本当に、ね、そんなことができる人は人口で 1% 見ませんからね。
はい、
その超ラッキーですよ。
あ、ありがとうございます。
はい、ありがとう、
はい、
ありがとうございました。それではラジオネームピーコさんです。質問をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私は金金のケンさんの幸せな小金持ちという生き方というメッセージをとてもいいなと思って、自分もこういう人生が送れたらいいなと思ったんですけれども、この先、今はちょっとのんびりしてるんですけども、どのようにして生きていったらいいのかなと、こうのんびりしている理由はその先をなんか見極めたいなというような気持ちもあるのでのんびりしてるんですけれども、その中でやはり立松和平さんのお話とか聞いて、やはり生きてる間は収入を得て税金が払えるようなことと、まあ、好きなことを仕事にするっていうことを今テーマにしていて、で好きなことを仕事をするって今までの実績からつながるようなことはあるのかとか自分なりに考えたんですけど、やはり着物とか古着の関係のお仕事で何か始めようかなとここ思ったので、うん、今回の質問コーナーのちょうどいいタイミングに参加させていただけるので、
一番はですね、ピエコさんが本当にやりたいこと、すごいワクワクすること、そのことを考えたら、はい、なんか心がすごくウキウキしちゃうこと、それはぜひやってもらいたいんです。
はい、
でそれをいきなり仕事にはできないかもしれませんけど、
はい、
例えばその辺のそういう着物関係でお仕事するとかアルバイトするとか調べてみるとか、そういううちにね、なんかいろいろワクワクしてくるんですよ。でそれをトライしているうちに次また道が開けます。なのでカーネル・サンダースだってね、70近くになってそこからスタートしますから、何歳だって可能だと思います。だピエコさんが本当にこれからね20年か30年かもう超ワクワク楽しく生きるって決めたら、それで経済的自由になることもそんなに難しいことじゃないし、そういうこう例えば30歳とか20歳起業するのは普通じゃないですか。でも63歳からやりますよって言ったら応援してくれる人たちも現れるし、63歳あるいは65歳からの起業だったらテレビだって特集してくれるかもしれませんよね。あるいはその辺をちゃんとメモしとけば将来本が出せるかもしれないし、だから自分が将来本を出してビジネスで成功している自分の姿を見てワクワクするんだったら、それが自分の道である可能性があるんですよ。そう言われたらどんな気持ちですか？
はい、着物関係の仕事でこうアルバイトにまず行って、うん、あと着物についてのうんちくなどを自分でブログを起こして、うん、季節の歳時記みたいなことをやることもいいなとか、そんなことを考えていたので、ケンさんの質問の回答と自分の思ってたところはあんまりブレてないなと思ったので少し安心しました。
よかった。まどかさんは何かありますか？
本当カーネル・サンダースも本当にその一つの例ですけれど、いくつになったってそこからまた人生を生き切るっていうのっていくらでもスタートで言ったら遅いってことないですもんね、ケイさんね、
うん、思います。
はい、
ありがとうございます。
そんなビジネスにならなくてもピーコさんが楽しければ最高じゃないですか。
私もそれ思ってたんです。そうそう、少しお金が入ってで自分が楽しければまずそこがスタートラインだなと思って。
そうそうそう、なのでぜひ毎日楽しんでください。
はい、
どうもありがとうございました。それではラジオネームピノさんです。 質問をお願いいたします。
はい、お願いします。私は今正業があって、そして副業を始めているところなんですけれども、3年くらいをめどにそれをこう比率をまあ逆転させたいなと思っていているのですけれども、そこでこうネックになるのが、私自身すごく甘いところがあって、例えば物事をちゃんと続けられないような性格だったりとかですので、その自分のその性格の甘さ、やり方の甘さっていうのをどうにか克服したいなと常日頃思ってるんですけれども。
なるほどなるほど、
助言をいただければと思って。
はい、甘さっていう定義がもうちょっとわからないんですけど、例えばじゃ あ, 自分がやろうと思ったことが続けられない、意思が弱いってことですか。
はい。
あとは、
あとは例えば今申し上げたように、3年後に今勤めてるところを辞めて個人事業主にと思ってるんですけど、うん、思ってはいるけど、そこにどういうプロセスでそれをやろうかっていう、そういう細かな計画を立てるとか。
なるほど。じゃあそう、詰めが甘いってこと。
はい、そう思ってます。
あとはどういうことですか。
あとですか、すいません、その思いつかないところも甘いこと
なんで。だからね、すごく面白いのは、
はい、
今ねご自身に対してすごい批判的になってるってことなんですよ。
うん、はい、
例えば今僕が聞いた感じ、すごい順調にいってる感じに聞こえたんですけど、
はい、
でもピノさん自身はなんかこのままじゃダメだと思ってるんですよ。
うん、
もっとスピード上げましょうと思ってるんですよね。
はい、
でも同時に結構のんびりしてるピノさんもいて、なんとかなるんじゃないかしらみたいなのもいるんですよ。はい、
まさになんとかなるんじゃないかしらでこうずっと来たんです。
そうそう、だからね、2人のクマのプーさんイメージしてください。
はい、
1人蜂蜜舐めてダラダラしてるんですよ。でもう1人の批判的なクマのプーさんがもう1人のクマさんに、ちょっとさ計画立てた方がいいんじゃないのとか、なんか気合入ってないんじゃないのとか、でそれでもう1人のぼーっとしたクマさんがあまりにもだらしないから、だからトイレに気合とか入って書いたりとか、これつけなさい、必勝っていう鉢巻きをプーさんにあげたりとかっていうことを今自分にやってるんですよ。
そうですね、私今画面に今これ貼ってました、ちょっと。
そうそう、だから、
はい、
両方必要なんです、人生には。
はい、
このままじゃダメだなっていうのと、でもね楽しいうちにうまくいくってこともあるんですよ。
はい、
でね、イメージしてください、これがもし本当にね自分が進むべき道だったら、気がついたらあれこれ考えて、あこういうふうに値段変えよう、パンフレット変えよう、ブログやろう、何やろうっていうふうになりますよね。
はい、
だから甘えの問題じゃなくてイメージの問題なんですよ。
イメージの問題、うん、
まだね自分がそういうことができるっていうふうにクリアに見えてないんですよ。
そうかもしれません、全然クリアじゃないなと思って。そう、
だから甘えの問題じゃなくて視力の問題なんですよ。
視力。
そう、視力の問題。だから目がちゃんと素晴らしい未来を見えて、あそこに行きたいと思ったらもうすぐ走っちゃうタイプだと思いますよ、ピノさんは。
まさに本当にそうなんですよ。パッと思ったらすぐ直感で。
そう、
はい、
だから見えてないだけで、甘さは全く関係ないと思います。
ちなみに見えるっていうためには、例えばケンさんの手帳でこう書いたりとか、
まあ、それも一つですけど、うん、自分がやりたいことをやりたいようにやってる理想な人に会うことじゃないですかね。
自分がやりたいことをあ理想の人に会うこと。
そうそうそう、例えば、はい、セッションとかやりたいんだったら、素晴らしいセッションルームでなんかセッションしてる人、うん、クライアント側に行ってみて、わあこんな部屋手に入れたいの、この家具素敵だなとかってテンションが上がるとか。
上がります。
うん、でそういうのを体で体験したら、次は私だっていうふうにピノさんならスイッチが入るんじゃないですかね。
今のすごく腑に落ちたのが、体で体験するっていうのが今ピンときました。
そうですね、
はい、
のどかさん何かありますか。
本当に無理して自分を責めて、本来の自分じゃないようにって人ってなりがちじゃないですか。
はいはいはい、
でもそこをまず一旦その自分自身の本来を受け止めるっていうところからスタートなんだなって今聞いてて思いましたね。
そうそうそう、だからピノさんがね、なんかダメだとかと思った時は、2人のクマのプーさん思い出して。
あー、わかりました、イメージで。
どっちも違うなって、なんか2人自分の気持ちが2つに割れてるだけなんですよ。
はい、じゃあそれをこう一つにしていく
よう
なイメージでやっていく。
そう、 そう、 うん、だ僕ならどっかにクマのプーさんのぬいぐるみ置いとくかな、一つ。
そうですね、クマのプー、クマは 一ついるのでもう一個足します
そうやってみたら二人でお前そろそろ頑張れよピノみたいな自分やってるよみたいなやったらいいんじゃない
ですか、ね、そうですね、
はい、
そうします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、ポジティブの教科書、武田双雲さんが書かれた本です。
武田双雲さんというと、健さんも以前からねすごく親しいっていうふうにおっしゃってましたけれど、
はい、
それこそクラブハウスよくいらっしゃいますよね。
そうそう、ちゃんと本業やれよって言ってるんですけどそれはね多分そのクラブハウスの合間に書を書いてると思うんですけど、結構彼のことと、まあ、ちょこちょこいろんなルームで一緒するうちにちょっと久しぶりにね本を読み返してみたら、これがまたいいんですよ。このポジティブの教科書で何年か前に結構何十万部か売れてる本だと思うんですけど、こうポジティブ思考に対してねアレルギーある人もいると思うんですけど、この本はね本当にいい本だなと思います。
そうですか。武田双雲さん、この間私入った時には歌も披露されてクラブハウスで
ね、本当に自由な人ですよね、う
ん、本当に自由な人なんですね、うん、そうそうそう。ぜひポジティブの教科書、こちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。
はい、
続いての一冊を教えてください。
人の心を動かす話し方、和田博美さんという方が、書かれた本です。
和田さんも健さん以前からもうお知り合いでいらっしゃるんですよね。
そうですね。で、和田博美さんともクラブハウスでいろいろご一緒するようになって、本読み返してるんですけど、この本はね本当にいい本だなと思って、おすすめしようと思いました。
まさに人の心を動かす話し方でクラブハウスだって、そういう意味ではすごく必要なポイントってたくさんあるんじゃないですか。
そうですね。彼女はその確かブリタニカのセールスで世界2位になった人なんですけど、やっぱり人の気をそらさない話し方ができる人ってのはもちろんセールスでもそうでしょうし、プレゼンテーションでもすごく大事なんですよね。で、はい、今クラブハウスでいろんなところでご一緒するんですけど、やっぱりね話し方が上手な人のルームって盛り上がるし、フォロワーも増えるし、そういった意味ではその影響力っていうのが高まると思うんです。なので話す力っていうのをこれからこれ以上に増してねやっぱり大切になると思うので、ぜひその、まあ、例えば経理ができるとか、まあ、そういうのと同じように話す力があるっていうのは、まあ、それだけですごい、評価される、あるいはお金に代わる仕事がそのうまくいく原動力だと思うので、ぜひ身につけていただきたいと思います。
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク iofis.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
偉大な意志の力なしに偉大な才能などというものはない、バルザック。
本田健の人生相談、リア健、いかがでしたでしょうか。改めてこの名言なんですけれども、偉大な意志の力なしに偉大な才能などというものはないっていう名言、健さんご紹介されましたけれど、
はい、
やはりそのこれはこうなりたいっていう意図をすることから才能とか未来っていうのが切り開けていくんだっていうことなんですかね。
そうですね、やっぱりそういうことをやりたい、この道で生きていきたいっていう風な強い思いがやっぱりその人を一流にしていくんだと思います、
うん、そこにはだからどんな成功者もまずはそういう、まずは自分の大きな意志があったってことですよね。
そうですよね。例えばだから書の道を行こうとか歌の道を行こうとか、その道でやっぱりこう自分の才能を磨いていくって決めるってすごい大事なことだと思うんですよね。でそこにやっぱりこう本気で取り組むっていう姿勢なしにやっぱり結果が出るってことはないんじゃないでしょうか。
ああ、ね、 ね、さて今月から本田健の人生相談ディア健はリスナーの方が健さんに直接質問できるという形でお送りしています。質問者は健さんのオンラインサロンメンバーの中から毎月抽選で募集をしています。健さんに直接人生相談してみたいという方は健さんのオンラインサロンの詳細ページご覧になってみてください。本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナー、また特別ゲストとの対談動画など様々なコンテンツ配信しています。また毎月1冊健さんの書き下ろしの新刊が届く本田健書店も好評配信中です。そしてヒマラヤアプリではヒマラヤのみで聞いていただける収録後の健さんと私のトークディア健こぼれ話も配信しています。550回以上のバックナンバーが聞き放題のディア健プレミアムの配信も合わせて行っています。健さんの最新情報に関しては健さんの公式ホームページ、 Facebook ページ、また LINE アットなどで配信していますのでぜひご確認ください。それでは健さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。